代表質問9月14日15日新生水政改革水戸大津良一。就学前の療育指導の現状と拡充への見解は。質問、就学前の療育指導は子ども発達支援センターでは言語聴覚士等の専門スタッフが行う一方で、通級指導教室では幼稚園教諭が担っている。また、通級指導教室は利用の需要が年々増加し、十分な指導時間の確保が困難と聞いた。そこで、通級指導教室はその機能や組織体制を強化し、同センターと連携を進化させた運営が必要と考えるが、見解を伺いたい。答弁。就学前まで一貫してより専門的な指導が行えるよう、通級指導教室、言葉・心の教室を子ども発達支援センターに移管することを検討している。また、廃園した5県幼稚園を利活用するなど、段階的に3教室から6教室に拡充する。さらに、週1回程度の療育指導ニーズにも対応できる体制を整えるとともに、言語聴覚士を新たに配置し、その効果を見極めながら、支援体制の強化・充実を図る。同じ箇所から決壊する田野川の抜本的な対策を。質問。昨年の台風第19号によって、飯富地区を流れる県管理の河川である藤井川や田野川で甚大な浸水被害が生じた。特に田野川では、これまでも同じ箇所が決壊し、被害が生じていることから、早急に県と協力して抜本的な対策を講じる必要があると考えるが、事業計画について伺いたい。答弁。河川管理者である県と協議を重ね、田野川の河川改修事業に合わせ、常磐自動車道の側道である市道渡り209号線下田橋及び上流側の市道飯富8号線、東橋の付け替えを行うことになった。そのため、今定例会に測量や設計に要する事業費の補正予算を提案している。今年度は、田野川左岸側に、現道路の切り回しや暫定堤防を築くことで、河川からの越水による下流域への浸水防止を徹底する。写真、市道渡り209号線、下田橋付近。写真終わり。その他の質問。コロナ緊急対策の進捗と今後の行財政運営は、土砂埋め立て等の不適切処理に対する規制の強化は、ゼロカーボンシティ宣言と地球温暖化対策への見解は、民間企業と連携したスマートシティへの取り組みは、コロナを考慮した成人式の屋外開催への見解は、公明党水戸市議会鈴木のり子、国の SDGs モデル事業への積極的な応募を。質問、国は自治体による SDGs 中達成に向けた取り組みを公募し、特に先導的な取り組みをモデル事業に選定して全国に広げる方針である。中 SDGs 2015年に国連で全会一致で採決された持続可能な開発目標サスティナブルデベロップメントゴールズ、ジェンダー平等や質の高い教育などの17項目等について2030年までの達成を目指す。中 終わり。 SDGs の理念は、ポストコロナ時代の新たな生活様式を形成する上で大切な指針となる。持続可能な都市づくりを目指す本市においても、国が選定する SDGs 未来都市及び自治体 SDGs モデル事業への応募に向け準備をしてはどうかと考えるが、見解を伺いたい。答弁。当該事業への応募には、先導的で自走化が見込める取り組みであることや、経済、社会、環境の分野における相乗効果を創出する取り組みであることなどが選定要件となっている。そのため、本市の特徴を生かした SDGs に資する取り組みの実現可能性について、他自治体のモデル事業等の調査、研究を十分に行いながら検討を進めていく。感染防止につながる新たな生活様式を促す取り組みを。質問。ウィズコロナ時代において、マスクの着用や消毒などを生活習慣に、さらに定着させるための工夫や対策が求められている。手間や費用を抑えながら、高い効果を上げるナッジ、チューという手法があり、すでに一部の自治体で取り入れられ、手洗いの励行につなげた事例も報告された。チュー、ナッジ。肘で軽くつくの意味。行動科学の知見の活用により、人々が自分自身にとって、より良い選択を自発的に取れるように手助けする政策手法。中、終わり。そこで、新たな生活様式を普及させる取り組みとして、行動変容を促すナッジを積極的に導入すべきと考えるが、見解を伺いたい。答弁。ナッジを活用した取り組みについては、他の自治体でも広がりを見せており、本市でも積極的に活用を図っていく。また、茨城アマビエちゃんの利用を誘導する有効な手段の一つになると考える。ナッジを含め、先行事例を参考に、市民と知恵を出し合って、創意工夫を重ねながら、新しい生活様式の定着を図っていく。写真、消毒を促す矢印、宇治市役所。写真、終わり。その他の質問。茨城アマビエちゃんの登録を促す取り組みは、コロナ感染者の人権を守る条例制定への見解は、男女平等参画社会の実現に向けた今後の取り組みは、稼働掘削を含めた国の越水防止対策の見通しは、防災、中堅ため池の決壊を想定した市の対策は、
県と市民クラブ、袴塚高尾、中核市としての消防組織のあり方は、質問、県庁所在地かつ中核市の 60% は消防組織の名称を消防局としている。本市でもコロナ禍や災害の多発等、市民の安全安心が一層求められており、中核市として確固たる指揮系統の中で意識高揚を図ることが重要である。そこで市消防本部の名称を消防局に見直すべきと考えるが、見解を伺いたい。答弁。議員提案は、市民へのアピールを強調する施策になるとともに、都市ブランドの向上や組織の規律保持と士気高揚等、ソフト面での強化が期待できると考える。名称を消防局に変更することを考えており、今後、議会に諮るなど、所定の手続きを進め、決定したい。写真、消防本部北消防署。写真終わり。 偕楽園を生かす取り組みと偕楽園駅の移設・常設化を。質問括弧1、偕楽園の良さは、徳川斉昭公が意図した表門から入園し、竹林や杉林を通り、広場の梅の香りや千箱の借景を楽しむ陰から陽の歩き方にある。その魅力を伝えることで観光客がリピーターとなり活性化につながると考える。そこで丸 ① 表門活用の検討、丸 ② 周辺地域の用途変更の見直しについて伺いたい。括弧2、偕楽園臨時駅の岩間街道桜山橋付近への移設・常設化は、偕楽園やアダストリア水戸アリーナ、歴史館へのアクセスを容易にし、地域のポテンシャルを高めると考えるが、見解を伺いたい。桜山橋付近における道路交通網の再構築についても伺いたい。答弁。括弧1。丸1、県は、諸施設の充実を図り、表門へのルート整備に取り組むとしている。丸2、魅力ある施設を誘導できるよう、第一種、住居地域等複合系の用途へ見直したい。地元の意向を踏まえた素案を作成し、手続きを進めていく。括弧2、多くの課題を整理する必要がある。JR や県等の関係機関と協議会を発足するなど、さらなる検討を進める。その他の質問。コロナ禍の商店街、飲食街の再生計画は、市税の徴収猶予の状況と税収見込みは、インフルエンザ予防接種の費用助成拡充を、包括外部監査制度の今後の監査のあり方は、高齢者の市民センター利用制限基準の根拠は、日本共産党、水戸市議団、土田清美、新市民会館整備計画を見直し、街中再生を。質問、3年前に浮上し、立ち消えになった京成百貨店と新市民会館をつなぐデッキ計画がまた浮上した。追加予算をどれだけ組むのか。コロナ不況でもし京成百貨店が撤退したらどうするのか。今、コロナ後を見据え熟考すべきである。莫大な借金を重ね、街中に負の遺産を作る再開発事業は直ちに中止し、予定地はオセロミュージアムパーク等、市民が憩える緑のオープンスペースとしてはどうか。市の未来、文化、街づくりを真剣に考え、本整備計画を根本的に見直すべきではないか。答弁。コロナの影響で運用面等の見直しが必要だが、市民の心に癒しとゆとりを提供する場として、新市民会館の果たす役割は、ますます重要と考える。着実に事業を推進する。写真、水戸芸術館が見える予定地、泉町一丁目。写真終わり。コロナ禍における学校教育の対応策は、質問、括弧1、密を避け、子どもたちと丁寧に向き合うため、少人数学級を推進すべきである。国や県に働きかけるとともに、市で先行実施しては、括弧2、コロナ禍の子どもたちのストレスに対し、細かなケアが必要である。1、学校再開後の取り組みは、2、学校生活に慣れない小学1年生への配慮は、3、船中泊が中止となった中学2年生に代わりの思い出を。括弧3、開放学級は学校よりも密状態である。1、 教室を拡充しては、2、特別な配慮を要する児童をサポートする支援員を増やしては、3、老朽化し不具合のある施設を補修整備しては、4、支援員に慰労金を支給しては、答弁、1、国の動向を注視する、2、1、声かけや面談等でケアに努めている、2、楽しく学校生活を送れるよう工夫している、3、代替行事を検討している、3、1、余裕教室の活用等で対応している、2、状況に応じて配置している、3、優先順位を定め対応する、4、処遇改善を図っている。その他の質問。PCR 検査拡充と民間医療機関への支援を、水道料金の値下げ、一定期間の無料化を、台風水害対策と避難所及び避難体制は、東海第二原発再稼働反対と廃炉を求める表明を、殺処分ゼロを目指し収容動物の譲渡推進を、民主・社民フォーラム佐藤昭雄、検査体制強化と感染拡大防止策は、質問、新型コロナウイルスのワクチンの完成や治療法が確立されていない中で、感染拡大を抑える対策と経済社会活動の両立を図るためには、手指消毒や換気など基本的な対策の徹底と積極的な検査の実施により、感染者を早期に発見し、いかに感染拡大を抑えるかが重要である。そこで、今後の感染防止策と季節性インフルエンザの流行に備えた取り組みについて伺いたい。答弁、市保健所による PCR 検査は1日108検体までの処理が可能である。また、8月24日から地域検査センターを設置し、ドライブスルー方式による検査を実施している。さらに、次のインフルエンザ流行に備え、県や医師会等の関係機関と情報共有や協議など連携を密にしながら、市民に混乱が生じないよう、多くの医療機関にて相談、診療、検査できる体制を整備する。地域医療への支援策は、質問、地域医療の最前線では様々なリスクの中で、医療、介護等に携わり、従事者は心身ともに疲弊している。さらには、患者数の減少により、医療機関の経営が大変厳しい状況だと聞いた。そこで、感染症対策や安定的な通常医療提供に向けた支援に加え、厳しい経営状況にある地域医療や、最前線で医療・介護に携わっている医療関係従事者に対するきめ細やかな支援が必要と考えるが、見解を伺いたい。答弁、みんなのエール、医療従事者応援寄付金により、市医師会に寄付を行い、医療現場の実情に即して、幅広く地域の医療機関や医療従事者のために役立てていただきたいと考えている。引き続き、医療機関の経営支援に努めるとともに、中核市市長会や全国保健所長会と連携し、市民が安心して医療機関を受診できる体制整備に努める。写真、医療従事者への支援。写真終わり。その他の質問。保健所体制の強化策は、不当な差別や偏見の防止策は、 ポストコロナ社会の地域経済回復対策は、高齢者の健康維持と介護予防は、今後の財政見通しは、先駆け水戸、渡辺正明。コロナ禍の支援金の見直しと精神再生運動の展開を。質問。新型コロナウイルスの影響により、GDP が戦後最悪の落ち込みを記録するなど、経済の先行きは不透明である。これまでコロナ禍の市民生活や経済活動に対し、様々な支援策が講じられたが、支援金の給付が目立ち、困ったらお金が支給されるという安易な期待は増幅する一方と危惧する。市民や事業者が自助努力を怠る風潮を招いてはならないが、見解を伺いたい。また、コロナ後の世界を見据え、日本人が培ってきた我慢の心や、物を大切にする精神を今こそ学び、率先して提唱すべきと考えるがどうか。答弁。真の経済回復には、知恵と工夫を用いた自助努力が重要と認識している。経済一辺倒でなく、郷土愛の精神や我慢する心を醸成し、地域や事業者とも連携して、コロナ禍を乗り越えられる心豊かな街づくりに取り組んでいく。歴史エリア完成後の記念事業と社会教育活動の展望は。質問。水戸城大手門が復元し、今年度中に歴史ロード水戸学の道周辺の景観整備事業が完了する。水戸ならではの歴史エリアの完成を県内外に広く発信し、市民や子どもたちが故郷に自信と誇りを持てるよう努めることが責務と考える。そこで、官民共同で計画する、いにしえの水戸城市復興記念事業の詳細と市民の郷土愛を育む社会教育活動の展望について伺いたい。答弁。来年5月の開催に向け、三の丸地区会を中心とする組織と準備を進めている。大手門ライトアップや提灯の装飾等、幻想的な空間を演出する前夜祭、水戸学の道を舞台とする水戸東照宮の祭礼行列の実施を予定し、市民が水戸藩等の歴史を再認識し、郷土愛を醸成する、絶好の機会と考える。また、学校教育でも復元建造物の利活用を推進し、郷土愛を育む教育の充実に努める。写真、水戸城二の丸住屋蔵。写真終わり。その他の質問。コロナ禍で市民の命を守る覚悟と行政の課題は、感染症にかかる SNS 上の悪質な発言への対応は、事業者等への緊急支援策の効果と今後の見通しは、多岐にわたるコロナ対策後の財政計画の見直しは、新市民会館を含めた中心市街地再生への展望は、